2025年7月22日火曜日、時刻は午前8時28分を過ぎたところです。さて、結局会談次に参りますが、次は2、結局の成立。重大事を決定するに際して、何らかの方法で真意に問うことは、あらゆる原始民族に共通する現象である。科学的な知識や方法を持たなかった彼らは、信託に従うことで行動の勇気と自信を得ようとした。神の意思を人に伝え、また人の意思を神に伝える特殊な能力を持つ霊媒シャーマンたちは、絶大な権威を持って人民に臨んでいた。古代中国においてその役割を担ったのが、フ・ミコノミオの字、一文字でフ、および祝、祝うの祝、ミは女性で祝は男性のようですね。この役割を担ったのがフ、祝であり、彼らは主として鬼木と自然によって真意を媒介した。鬼木は前13世紀頃、黄河中流域を支配した殷王朝の時代に盛んに行われた戦法である。占いの方法、戦法である。殷民族は元来狩猟牧畜民族であったから、亀の甲羅や獣骨に真意が宿ると考えていたのであろう。亀の甲羅あるいは獣骨に穴を開け、それを裏面から焼くとひび割れができる。これを腸、一腸二腸の腸、すなわち裏方と言い、この線の形や光沢を見て吉凶を判断する。判断の結果は亀の甲羅に刻みつけられて保存される。これが牧字である。牧という字はこの裏方の象形文字、かっこ牧という発音はひび割れる時の音を模したもの、かっこ閉じる、象形文字であり、占い線という字は僕の意味を、僕の意味を口で表すことを示す怪異文字である。自然は早くから農耕生活に移行していた周民族によって発展させられたもので、死という草の茎を用いる。死は多年草の、死は多年生の草で、100年経つと1本の根から100本の茎を生じると言われる。重大事の決定にはまず経験豊かな長老の判断を仰ぐと同じ意味で、長寿草である死を用いたのであろう。後になると取り扱いに不便なため、竹で作った柵に変えられた。これがいわゆる贅竹である。死を何本かずつ数えていくと余りが出る。その余りを除いてまた数える。こういう操作を幾度か繰り返して得た最終的な数を、陽、横棒一本の陽と中央が割れた陰の符号で表し、その組み合わせによって吉凶を判断する。判断した結果を記録したものが贅字で、これが収益の素材となったものである。鬼木と自然は 共に原始的呪術信仰から生まれたものであるが、両者の間には大きな相違がある。鬼木が風宿の霊性に依存する度合いが大きく、神秘的性格が濃厚であるのに対して、自然は数理を基礎としている点で、理知的論理的なものに発展する傾向を備えていた。これは狩猟牧畜の生活と農耕生活の相違に基づくものであろう。農耕生活にとって最も重要な関係を持つのは季節、気候であり、天文、暦の数字、易数には大きな関心が払われた。その結果、人々は自然現象の中に一定の法則があることを知り、その法則に順応することによって運命を開拓できるという自信を次第に強めたに違いない。ここに呪術信仰をもとにしながら、自然哲学と実践道徳等を含む易独特の性格を形作る契機があったと思われる。もちろんそのような性格が一挙に作られたわけではない。原初形態である八卦が作られた頃には、鬼木と差して変わらぬものであったと推測される。それがやがて64卦に拡大され、さらにそれぞれに先端の言葉、すなわち啓示が付けられ、最後に解釈学である十翼が完成して、現在の易経と、なるまでには長い歳月を必要としたのである。八卦、64卦、啓示、十翼の制作者はそれぞれ二月、神農、文王と周公、孔子であるとされているが、もちろん後世の家督であって、どの場合も一人の手でできたものではない。とここまでにしましょうかね。2はこれから八卦とかの説明に入っていくわけですけれども、この農耕民族の本当にこう自然からで生きていくために、本当に自然から読み取る 何かを読み取らないと本当に大変だったわけですから、原始的な人々は。といったところで、今日は易経の成立のまだ初めですね。といったところで、時刻が8時36分を過ぎたところです。以上です。